治療のちょっとそこまで。ほいほい、皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターの荒牧亮でございます。というわけで配信日が遅くなってしまいまして申し訳ない。ただいまですね、大阪のお宿から心斎橋ジャニスに向かう道のりで、行き道を取っておりまして、
まもなく左方向です。その先斜め左方向です。
んで帰り道に後半線を取ってなんとか、木曜日更新と、なりますね。すいません、本当にね。
斜め左方向です。その先
昨日名古屋から帰ってくるときに完全に撮るつもりだったんですけど、もうセットするの忘れて高速に乗ってしまいましたのでアウトでしたね。いやー、今ちょっと子供たちがいっぱい、携帯、もう小学生もスマホ持ってんですね。そういう時代か。というわけでこの番組は私、弾き語りモンスター荒牧亮が自分の運転で日本全国各地に、ツアーに回るということで、その時に見てきたもの、感じたこと、食べたもの、出会ってきた人たち、それからライブの模様などなどをお伝えしていこうという30分の番組でございます。お付き合いくださいませね。えというわけで、いよいよ、私の15周年の、ソロ活動15周年ですね。ワンマンライブ、下北沢ガーデンのワンマンライブまで、あと1ヶ月ぐらいとなってしまいました。皆様もうチケットはお持ちですか？各種プレイガイドで買っていただけます。そして、私のオンラインショップでも買っていただけます。それにあたりまして、10月の17日頃ですかね。めっちゃ混んでる。10月の17日頃に素敵なお知らせをしようと思っているんですけれども、今私の目下な目標はここを車を入れてもらおうと、車列を入れてもらおうと思ってるんですが、誰も譲ってくれないし、車体が重すぎて後ろに、今めっちゃ急な坂道なんだけど、めっちゃ下がって、ああ、やっと入れた。しかし進まない。どういうことや。ああ、なんでここ混んでるんだろう。まだ全然お宿の近くなのに。遅刻か、これは。いつもギリギリに出ちゃうからな。ああ、通れなかったのね。というわけでね、10月17日素敵なお知らせをしようと思っておりまして、そうですね、あと流れる雲よっていう、東高タイミュージカルをね、もう20年上演されているグループがあるんですけれども、そこの挿入歌に荒牧の曲をね使っていただきまして、歌詞は私は書いていなくて、脚本の草部文子さんかな、に書いていただいているんですけれども、それが配信決定いたしました。イエイエイエイ。そうなんです、配信が決まったんです。ねえ、前進んでくれる前の人何してんの。ねえ、こうもうサブスクでも配信するし、買ってもいただけるのかな。ちょっと私も配信って実は iTunes ぐらいしか知らなくてですね、サブスクを利用していないもので、サブスクが一体どういうものなのか全然わからないんですけれども、ぜひ荒牧亮で検索して、夜明けをマンツーで検索してもらった方がいいのかな。10月17日配信となりますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。よろしくお願いしますね。夜明けを待つはね、本当になんて言うんですかね、こういう特攻隊の ミュージカルがあってっていう話を聞いた時に、瞬間にもうババッとこうね、頭の中にイメージが湧いてきた曲なので、そのまま採用してもらえてよかったなと、まあ一安心といったところかしらね。あまりこれ以上無理だなっていうぐらい、なんかイメージがブワーッと湧いてきたので、一気に、なんだろうな、イントロからサビまでは結構イメージをこうわわわっと膨らませて書いたので、結構できたのは早かったかな、早かった気がしますね。
左方向です。
なので、それを、それにね、歌詞をつけてもらってっていうこともそんなにないんですよね。私の場合やっぱり歌を歌ってる人が、まあ、シンガーソングライターでもあるけど、歌ってる人が歌詞を書いた方がいいんじゃないかなみたいな、
およそ400メートル、
頭もある、あったんですけど、まあ、ぶっちゃけ歌詞の方が私にとってはすごく大変で、もともとその、ひっちゃかめっちゃかになっちゃうから、その喋ってると、いろんな順番とか、なんだとかっていうのが、すごく難しくて、言葉としてまとめるのが苦手なので、歌詞を書いてもらった方がすごい楽だなって思ったし、人の歌詞だろうが情景がちゃんと浮かべば、なんか全然歌ってて嘘にならないじゃんって思ったんで、なんかこういう機会は増えていったら面白いのかななんて思ったりもしましたね。なんかめっちゃメッセージ届いてるけど、なので、まあ、ライブでは結構披露はしてきましたけれども、ミュージカルにね、足を運んでくださった方もちらほらといらっしゃって、すごくね、行ってきましたよっていう話は嬉しかったですね。なので、これからもちょっと聞いていただけるように、まあ、行った人はもう思わずうるっと来てしまうんじゃないかなとは思いますが、ミュージカルを行ったことない人とかはね、ぜひちょっと想像しながら聞いてほしいなと思います。どんな場面に使われたかと言いますと、危ない、特攻隊のその基地にいる、部隊が2つあるんですよね。で、部隊が2つ、あれなんて言えばいいのかな、まあ、第一次部隊、第二次部隊みたいな感じで、その基地の中にいる特攻隊員が、まあ、特攻しなきゃいけないんですけど、それの第一陣ですね。そのミュージカルの中の第一陣が、いよいよ着替えて、特攻しに行くという前夜の話ですかね。特攻直前に、まあ、着替えて、お酒を飲んで、労をねぎらうじゃないな。なんだろうね。ちょっとね、なんて言っていいかわかんないんですけど、もうね、そのところ無言劇なんですよ。着替えてるシーンって。だから結構歌詞の持つ、その、皆さんのその特攻隊員一人一人の決意みたいなのとか、隠したその故郷を思う気持ちとかっていうのが、歌詞の中に込められていて、でセリフがないところなので、すごくその曲の意味みたいなのがね、もうより重要になってくるのかななんて思いましたね。だからちょっと責任重大だったんですけども、さて、それではね、ここで一曲聴いてもらおうかなと思うんですが、15周年の、そう、夜明けを待つじゃないっていうね、夜明けを待つじゃなくて、11月17日に発売いたします15周年のフルアルバム、ソウルフルから聴いていただきたいと思います。No regrets.
し込めた小さな火が風に消えてしまわないように大切に守ってたのに
聞きいただきましたのは荒牧亮ソウルフルより No Regrets でした。後悔はないって言いながら後悔めっちゃしてる感じ伝わったでしょうか、この曲はですね、いつだったかな、何月の新曲だったかちょっと忘れちゃいましたけれども、去年の9月からね、やっておりました。1ヶ月に一曲皆さんに新曲を聴いていただくキャンペーンじゃないけど企画をね立てておりまして、それの一曲でございましたが、自分の中で結構こういうジャンルの曲、ジャンルで言ったら何なのか分かんないけど、こういう曲って今までそんなになかったので、皆さんに受け入れてもらえるかちょっとまあ不安ちゃ不安なんですけども、まあ、イメージ歌う時のイメージとしては宇多田ヒカルだったけど、やっぱちょっとね声質が全然違うので伝わってはいないかなちゃんとは思いますけれどもね、まあ、一曲一曲解説をじっくりするにはもう歌詞を私もう一回読み直さないと今できないんですけど、まあ、でも歌詞のなんていうのかな、なんかそのライブでこれから歌いますよっていう曲の前にめちゃくちゃ語る人いるじゃないですか。それって大体曲の内容全部言っちゃってんですよね。だからそれもう曲必要聞く必要なくないって思っちゃうので、私はあんまりそういうのが好きじゃないので、だからあんま曲について語らないんですけど、でも最初に言った通りですね、ノーリグレッツ、後悔はないって言いながら後悔しまくってる感じなんかちょっとまあ自分で言い聞かせてる感じもありますよね。なんかそんな、それはでも何に対しての後悔なのかは皆さんの想像にお任せしたいなって思います。無責任かしらそうなんですね。で、まあ、もろもろ、ちょっとずつね、皆さんにお知らせはしていくことになりますけれども、とにかく11月17日に向けて今ちょっとずつね、準備を進めておりまして、その中でも大きな目玉になっているのが、シルバーアクセサリーですね。私が普段つけているアクセサリーって結構ごつめのドクロのね、スビルみたいなのがあるんですけども、スビルっていう名前なのかな、そのデザイナーさんにご依頼をいたしましたところ、心よく引き受けてくださいましたので、打ち合わせに曲を持ってったり歌詞を読んでもらったりとかしながら、その歌詞から導き出されたデザインがね、上がってきたわけなんですけども、やっぱねイメージをその手に取れる形にする、音楽じゃなくてその触れるものにする、絵なり、その物なりにしてね、その能力ってやっぱそう特殊だよなって思いました。しかもその感じる人によって出てくるものって、しかもその人の歩んできたものと私のその言いたいこととかそのイメージみたいなものがそこで混ざり合うわけですよね。なんかそれがすごく感動 しちゃって、で私やっぱ結構ゴツめなのが好きなので、あの女性もつけられるようにとオーダーはしましたけども、まあ、これも感じ方が人それぞれなので、私はもうすごく嬉しくなっちゃって、もうなんかウキウキが止まらないんですけども、まあ、普段使いっていうよりはやっぱ特別な時につけてもらえたら嬉しいかなと思います。私の場合はもう常々つけちゃうと思いますが、でもさ、左手の薬指につけたいんですよ、それ。なんでかっていうと、今中指にしてるリングの隣につけて、まあ、ギターどれだけ弾けるかにもよるんですけど、みんなにその弾いてる時に見えるようにしたいと。で、意外と右手の薬指にしてるやつはあんまりツッコミが入らないので、あれ目に入ってないのかなって思ったり。してるんですけど、やっぱみんなに注目をしてもらうにはやっぱり左手の薬指かなと思って、もうそうするとさ、結婚したんですかとか、あの人結婚相手いるんだみたいな感じになって、ますますモテないんじゃないかとちょっと私はドキドキしております。いやーん、ぜひね、皆さんね、あの結婚を遠ざけるようなことはしたくないのでね、なんかここ最近結婚願望出てきたんでね、あの恋がしたいとかいう気持ちもあるし、なんだろうね、あの一人で死にたくないぞみたいないうのがちょっとありまして、まあ死ぬことを考えるにはちょっと早いですけどね、まあそんな願望も出てきたので、左手の薬指ってどうなんだろうって思いながら、まあ、ごついやつだから、その結婚指輪なんて思わないって思われるといいなぁという希望も残しつつ、でもみんなに見てもらいたいから左手にしたいなぁみたいなね、いろんな思いがございますわ、本当に。
およそ700メートル先、国島1、左方向です。
では、だいたいどこを走ってるか、わかる人にはわかるんじゃないかなと思いますけれども、ここでもう一曲ね、聴いていただこうと思うんですけれども、再収録になりますかね。まあ、一から撮り直しているので、完全にアレンジは、イメージもだいぶ変わるんじゃないかなと思うんですけれども、この曲はだいたいアンコール、本当に、まあ、1曲目に歌うか本当最後に歌うかみたいな感じのことが多いんですけれども、まあいろんな意味でもすごく大切になった曲ですね。何はともあれ聴いていただきましょう。荒牧亮で、あ、これ終わってからでしょうか。荒牧亮でソウルフルより、輝いて。
輝いて荒れた道も突き進むような、君の強さ忘れないで、どんな時も君のそばに手を伸ばせば届くところにいつだってずっと そう思う。大事なアンテナにして迷った道の向こうは
荒牧亮で輝いてでした。ソウルフルバージョンですね、カラフルっていう CD の時に初収録したんですけれども、その時は結構シンセガンガンみたいな感じだったと思うんですが、今回はちょっとピアノを多めに、しました。私の、あの専門の時のすごく素敵なキーボーディスト先生でねいらっしゃって、でその方にお願いをして弾いてもらいました。早く行って何してんの、信号変わっちゃうよ。どうですかね、ピアノのイメージってあまり今までなかったんじゃないでしょうかね。そういう意味ではなんか今回ソウルフル作るにあたって、私アレンジ能力っていうのはそんなにないんですけど、やっぱ曲を作ってる時にバンドの音は確かになっているので、そういう意味ではプレイヤーの皆さんをちょっと悩ませることにはなってしまうんですが、そうね、なんかこういう風になったらいいなっていうのはどんだけ曲を聴いていてもなかなか、それこそさっき言った通りそのものを目に見える形にするっていうのが一番難しいんじゃないかなって、すごい才能なんじゃないかなって思っていて、まあそれは歌詞だったりメロディーだったり、コード進行だったりもそうなのかもしれないんですけど、アレンジ？アレンジこそその目に見える形にすることの一つなんじゃないかなと思ってて、だからアレンジができてしまう人ってすごいなって思いますね。まあ自分で DTM って言って打ち込みっていう言い方すれば分かりやすいかな、できればもしかしたらやってたと思うんですけど、なんかやる気にならなかったんですね。私はもうどんどん曲を作りたいみたいな、アレンジは他のもう持ちは持ちやだみたいな感じで、ギター弾ける人にギター頼んで、キーボード弾ける人に頼んでみたいな。でもそのアレンジがあった方がみんなプレイヤーは楽だとかね、いろいろあるんですよね。でいろいろこうスピード感っていうのが、まあ世間一般的にもそうだと思うんですけど、いろんなものを完成させるスピード感っていうのはすごく上がっていて、なのでじっくり時間をかけてアレンジしますとかっていうことが、あ、こっちじゃなかったな、ほぼなくなってしまっていて、今回すごくいろんな方にご協力をいただいたおかげで、じっくりとこういう風にしたい、ああいう風にしたいという風に時間をかけましたので、その音自体にすごく自信を持って、そして作品自体に自信を持って皆さんに聞いていただけるなと思いますね。カラフルの時もかなり時間かけてもらったんですけど、最後の人、その一緒に作っていた人の一言のおかげで、もうすごく嫌な気持ちになっちゃって自信を持てなかったし、ボイスフルは でもそうね、あれは全部自分で責任持ってアコースティックアルバム作ったから、あれも今聞き直してもすごく、あ、こういうのありだねなんて自分で思ったりね、あのその時にしか生まれないアイディアみたいなのがやっぱその都度その都度で含まれてますからね、面白いなと思います。本当に渋滞してる、いやーん、たどり着けない。そしてハートフルもそうですけども、まあ、プロデューサーがいる、カラフルとね同じようにプロデューサーがいるっていうのはすごくありがたいことでもあり、その口出しをしなかったのでハートフルに関しては、あ、こんなになっちゃったみたいなのも実はあるんですけど、でもやっぱ音自体にすごくふくよかさがあるので、やっぱりねこれもいいアルバムだなって思いますし、まあ、個人的には嫌な思い出もつきまとうんですけども、まあしょうがないですよね、人と人が絡むとね一筋縄でいかないことがほとんどなんで、まあそれをなるべくこううまく自分の中で収められればいいなと思いますけど、大人にならないといけませんね。というわけで、ソウルフルも徐々にね皆さんの手元に、届いていくと思いますので、ぜひ、11月17日は下北沢ガーデンにお越しください。というわけでエンディングでございます。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。ソウルフルのね今曲をワンコーラスずつ流してますんで、それの感想なんとかもねメールで送ってもらえたら嬉しいですね。他では流さない曲もここでは流してますからね。ね、一日遅れちゃいましたけれども、そして私の情報はすべてホームページに載っております。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。荒牧亮で検索していただきますとホームページ、ツイッター、メブロなどなどいろいろ出てきますので、ぜひ検索してみてください。荒牧亮のアラは草冠のアライに巻き場の巻き、荒ぶる巻き場で覚えてください。そしてカタカナで亮です。本当に進まない、頼むよ頼むよ、あと4キロなのよ、4キロなのに全然進まないってやばいじゃない。あれ、そんなところかな、あれなんだっけ、なんか他にいつも言ってたような気がしたけど忘れちゃった。というわけで皆様ね、来週は遅れないように気をつけますので、楽しみにしておいてくださいね。いやー、本当にもうすぐ11月か、でもまだなんか全然寒くなくて、秋がなかなか来ない、夜はちょっと寒くなってきたけどね、おしゃれの秋でございます。ぜひ皆さんねライブに来る際はおめかしして来てくださいね。私もおめかししていきます。あー、まただこの坂道つらいね、あんま詰めないでよ後ろの人。ではあと4キロ切りました。心斎橋ジャニスまで、ちょっとそこまでですけどね、本当に行っていきたいと思います。皆様お聞きいただきましてありがとうございました。弾き語りモンスター荒牧亮でした。また来週、またね、行ってきます。離れはしない。